日、収録日は10月の8日になりますね。で、今日は早速この方も一緒です。
あ、どうも、前回からお呼ばれされました凌介です。
よろしく。今回は、ちょうど前回の収録から丸1ヶ月ということで、
はい、
この1ヶ月間で結構ラブライブで大きな動きがあったかね、いろいろだね。
あ、そうそう、
それをちょっとざっとまとめたんで、またそこから言っていこうかね。
はい、
じゃあ、最初はざっと言っていくんで、あとでちょっといろいろ話をしていこうかね。
そうだね、
うん、じゃあ最初はアクアからだね。で、アクアだとやっぱり一番大きいのはシングルだね。モーションシングル未体験ホライゾン、
はい、
発売で、あと、まあ、ユニットライブの決定だよね。
来年もそう、来年2月だった。
で、ユニットっていうのはアゼリア、シャン、ギルティ、キスタン、ミツ、そうそうそう、これが各ユニットごとにライブを行うという発表がありましたね。で、あと、ステカ、ミュージックステーションに出てるのは結構メディアへの人が多いよね。
そうだね。
で、次、虹ヶ崎。もうやっぱり一番大きいのは、アルバムか。
アルバムね。
セカンドアルバム。ラミー・マイ・フレンド。これもちょっと話をしたいんだけど、まあまあそれは後々。虹ヶ崎だと、ここに入るのかな、スクスタのリリースか。秋葉原で、2Days のイベントがあったね。
あ、あったって。
そうそう。
感謝祭。感謝祭だね。
そうだね。まあ、一応これも虹ヶ崎に入れたとして、で、今度ミューズかな。で、ミューズは YouTube なので YouTube ラブライブということで、毎日1話ずつ配信開始。
配信だね、
うん、そうそうそうそう。で、今日現在で初代のラブライブの2期に入って4話目3話目、まあその辺だね。
夢の扉が披露した
機能だし、そうそうそうそう。
じゃあ今日とか夜だともうニコちゃんになるよね。
あ、そうかそうか、そうだね。ミューズだとそれくらいかな。で、あとその参考じゃないけどもプラスアルファとして各ゲーマーズ、例えばミューズのホームとして秋葉原だと秋葉原本店で、ミューズのトークショーがあって、
あったね。
で、今度アクアのホームとしている沼津のゲーマーズで、今度アクアのトークショーがあって、うん、で、やっぱ一番でかいのは虹ヶ崎かな。で、お台場ゲーマーズで、虹ヶ崎のメンバーがグランドオープンで、そのメンバーをお祝いでやってくるって。ちょうど間ね、うちらもオープンの時に行ったね。だからうちらは行ったのは午後だけども、午前中にメンバーが来てたっていう、ね。
そうそう。だから、お店のポップとか、
そうそうそう、
衣装が飾ったらいいけど、衣装のところに、サインが書いてあります。
そう。この1ヶ月間だと、ラブライブはこんなところか。
だね。うん、
じゃあ、1個ずつっていうか、各個1個ずつ行こうか。
行きますか。
まずは、ここ。未体験ホライゾンかな、一番でかいの、ね、やっぱり。
そうだね。ナンバリングで
4枚、そう、4枚目、フォースシングだから。でもなんか結構意外なんだよね。まだ4枚目なんだよね。
そうだろう、思ったより数出てる印象だけど、
そうそうそう。
まあ、ブルーレイの特典曲とか、うん、グループ曲とか、それだ、いろいろ結構出てるんで。
そうだね。
あ、アクアクラブの曲もとかもあるからね。
そっかそっかそっか。
そういうのを合わせると、思ったより数は出てるかなっていう印象があるね。
曲は多いけど、ナンバリング自体はそんなでもないの。
あ、そうだね。
だって前のサードから2年。
あ、結構経ったでしょ。
そうそうそう。だってサードはハッピーパーティートレインか。
それからじゃあ、
そっからじゃあでしょ。あれから2年ですよ。
結構経った
ですね。次に大きかったのはやっぱりリムステ。
リムステ。ホライゾンの方がね、新曲で、
そうだね、
初披露、蝶々の衣装。
そうそうそう。あれすごかったね。本当に生えてるみたいな羽が。
羽がない。
あれはすごかったな。
しかも、 踊りあのダンスも含めてパフォーマンス初披露だったん
で、そうそうそうでし
ょ。いやテレビ結構ね、アクアが見る機会が多いっていうのはありがたい限りだと思うね。
ちなみに虹ヶ崎、やっぱりアルバムか、
アルバム、ね、こっちもアルバム出ましたね。
アルバム Love You My Friends、うん、聞いた
聞いた
本当に
本当にごめん、ただね、まだドラマーパートはまだ聞いてないな。
11曲目ドラマー、そこがいいんだよね。もう詳しくは言わないけどさ、カナダちゃん大活躍大活躍
なんかね、いつも眠たそうにしてるんだよ。
ああもう言えないのがちょっと残念
次の資料配れる、ちょっとちゃんと勉強しようかな。
うん、でも聞いた感じでどうだった？
なんだろうね、個人的には好きなんで。
そうだ、
で、あと、まあ、スクスターもリリースして、まあ、これでも、ちょっと虹ヶ崎の価値もだいぶピックアップされているので、
そうだ、
アルバム含めて、まあ、俺もだいぶ好き、メンバー全部好きになれて推してそうなんだけ
ど、特に誰推す？
あ、現状だとね、
今の段階でいいよ。
うん、結城節が接着かな。
あ、接着か。
まあ、あんまゲームの方はネタバレはちょっとあれなん
で。もちろんそこは NG なんで。
趣味としても普通にアニメとかゲームが大好きという時点でまあ押せるかなっていうのはある。
でもさ、まあ、関係はないと思うんだけど、アンジュさんとなんかつながるのかなって。
どうしてまた、
え、なかなか勇気っていう名字なくねえっていう。
ああ、そっか、名字が
僕は勇気、アンジュってこう言って勇気説明です。
そこは気づかんかった。
まあ、それを言ったらね、愛さんの宮下って重なるんだけど、スクフェスに出てきた宮下ココっていうのがいるんだけど、
いますね。これは少しずつやってる人は結構知ってる人は多いんじゃないかな。
多分ほら、宮下っていう名字はまあ結構あるから、勇気って。まあもちろんそんな設定は何もないからさ、ありそうだなーっていうね。
いやいや、
たらればだ。でもあったらあったら面白い、ね、
面白い、ね、
だって今あれでしょ、お姉さんが伝説のアイドルでしょ。
そうなる、伝説になるんだね。
あの段階だと俺でもなるかな、やっぱり。困っちゃうのかな、曲が好きな人とキャラが好きな人と好きなキャストがバラバラなんだよね、俺の場合。だからどれって言われると悩むんだよね。
じゃあ例えば、まあとりあえずメンバーとしては、まあ、誰を推しかな。
今んとこ、そうね、メンバーだとしたら中須かすみ。
かすみ、
かすみ、かす
み、困っちゃうから、かすみ、かすみ、かすみ。いやもう、うん、だいぶスクスタとかで結構、あっちは最初から、割と初めの方から出てくるんで。
そうだ、虹からは離れるんだけど、
うん、
ミューズ、
うん、
俺の好きなキャラクターは、矢沢ニコってキャラクターだけど、
ニコちゃんいるね、うん、
ニコにかぶるんだよね、結構。あれ、ニコは一人で結局、
うん、
アイドル
部、研究部、
研究部、そう、アイドル研究部か。もう結局、一人で死守してたっていう。
そうだね、一人ずっと最後まで。
そうそう、
だからね、
いろんなトラウマがあったけど、ね、でほらこっちはこっちでカズミ結局同好会の一人で失神してたもん、
ね、そうだね。あだけどね、ワタホゲームだっけ、あのトラネちゃいそうですね。そうそうそうそう、っていう、まあそこら辺はゲームをやっていただけると分かるんだけど、
詳しくは言わないけど結構かぶるんだよ。
そうだね。なんかあの二人ピあピミラだから喧嘩しなかったっけ。
よく見せたよね、俺そこ見止まったよ。やっぱですよね。
いや、むしろ、ね、気が合いそうな気はするけど、ね、
いや気が合えば強いけど、反発したら反発、反発したら。なんか悪くなりそうだけど。
いや、普通に、なんていうの、あざと可愛いというのかね。
そうだね。そうだね。キャラクターで言ったらやっぱ、カズミ。今んとこはカズミ。
カズミ。じゃあ、次は、じゃあ、そうだね、曲の方、ひょっとしては誰の曲がいいかなって、今
と思う。迷うこともなく、王様しずく。そうだ、ファーストアルバムのあなたの理想のヒロインになりたい。
あ、はいはい、
何かがグッときたんだよね、いろいろ聞いたけど。でセカンドアルバムのオードリーかな、
うん、
オードリーも結構良かったんだ
よ。お
でもタイトルを聞いた時にオードリーかって思ったね、
まあ、ちょっといろ、 あのいろんなものが出てきちゃうからね。
やめてね。
分かる分かる。
でもこの場合のオードリーって意味分かる。
何？
ほら、そんな正式が出てるわけじゃないけど、こうやってオードリー・ヘップバンチを。
あ、なるほど。
さ、私は大女優だったじゃん。
うん。
モーティング・ヘブバーンなんてもう有名な大女優もいいとこ
だよ。そうだね。詳しくない人知ってる。
オードリーでしょ。
なるほど。これはちょっと勉強になった。
そう、だから一応曲で言ったら、しずこかな。
はい。しずこさん。
しずこ。
じゃあ、さあ、最後に、じゃあ、これか、中の人。
え、中の
人。よし、でかいよ。
その後ちゃんとチェミーって言わないと本当に悪い人だから、ね、完全に盛り上げ役、
あ
いじられ役大体ここの、そうだね、生放送関係見てもいじられるね、
いじられる、まあ、いいいじられ方な、愛されキャラ、
もちろんもちろん、
そうだね、あのライブでジャジャンボード、
うん、すごいよ、あれびっくりしたね
あんなコロコロ、
ね、
そうそう、ちゃんとね、あの変わるのに、
そうそうそうそう、
あのチミさん見てるらしいから、
すごいよ、
ね、確かにこうやって見ると見事にバラバラ、うん、あでも全員1年生、
あそうだね、
うん、逆的にも
あんま意識しなかったけど、そうだね、1年生1年生1年生
1年生で、まあキャラ声優さん曲が見事に分かれてるっていう、
濃い1年生だな、アクアほどじゃないけど、
あっちはあっちですごいからね、
あ面白いな、あの1年生さん、ニトリは大好きだよ、
直すと結構わちゃわちゃしてるから、
そう、あとあんま意識しなかったけど、そうかも、ニトリも1年生結構好きだ
し、ああいいね、
わきりんぱ、
わきりんぱな、
やべ、西田話が中心になっちゃったよ。とりあえずミューズ、ミューズ。ミューズだと、やっぱ再放送系がどうしても増えるね。
ああ、でも、再放送ってやっぱ重要だと思うんだ。結構前の、最初の頃かな、再放送があれ、夕方やってたのよ。
そうそうそう。
夕方の6時半ぐらい、6時半ぐらいで再放送して、多分この辺からね、なんか急に人気が出、結構で、もともとあったんだけど、なんか、随分爆発的に広がったん
だ。再放送で爆発したよね。
見やすい時間帯ってのも大きかったんだ、だと思う。
そうだね。もうじゃあ、2期が3話、4話ぐらいだけど。
そう。大宇宙ナンバーワンアイドルか。
うん。2期のその辺だと、なんか印象に残ってる話ある ?1234 で。
1234。一緒、まあ、ニコちゃんのあれが強烈すぎるからな。だってあの子自分の部屋にさ、ポスターに自分の顔をポラで貼っちゃうような子ですよ。いや、好きだけどさ。
矢沢家の家族が初登場。
そうだね、初登場で。下に妹2人の弟が1人。大家族ですね、結構。
ココアと。ココア、ココ
ロ、コタロ。
コタロ。
みんな同じ人らやってます。はい。
で、なんかその、ラジオで聞いたのが、あの収録をした日の、昼間か。
昼間。
ライブのリハーサルやってて、全力でノートを使ってた後にあの声を出してたっていう。
すごいね。
プロ根性はすごかった。
全然違和感感じなかったね。
でも、そんな苦労してやったのに、一番人気があるのが小太郎くん。
まあね、きつ珍しい男キャラだしね。うん。あの、ほら、キュレはバックダンス、バックダンサー、
そうじゃないですか。みんなあのセリフが大好き。家族が登場した時にラジオでみんなモノマネしてたよ、小太郎くんに。
あ、なんか言いたくなるよね。
小太郎くん、人気だっけとか。まあ、やっぱいい話だったからね。
あ、そうだね。
うん、
やっぱほら、なんだかね、家族の、ね、弟たちや妹たちの前でかっこいいとこ見せてあげたいっていうのはあるからね。
そうそう。サンはまあ有名なところか。
そう。ラブライブの、あれは、地区予選か、
うん、
まだ予選の段階だよね。
そう、
予選の段階で、とりあえず、突破するための曲を、まあ、どこで披露するかって話だったんです
よ。そうそうそう。
で、まさかの翼さんからの提案で UTX の
屋上
で
後にさ
れば引き継がれて、ダイヤさん曰く伝説のライブです。アライゼとミュー伝説のライブ、まあでも確かにそうだよね。
そうだよね、うん、でそんなお膝元でアライゼがすごいパフォーマンスして、なんかやっぱ水の子たちみんな物落ちして勝てんのみたいな感じだったのに、あの子たちはそれをやろうよって、あのみんなを激励するわけですよ。こういうのがやっぱりリーダーっていうか強いところだなって思うんだよね。
でもなんかさ、あの話で俺が一番好きだったのは、うん、そのミューズが夢の扉を歌った後、うん、歌った最中か、うん、最中のアライズの3人か、特に翼さんからあっけに取られてるわけじゃないけど、完全に負けを認めたって感じになってる。
あ、
それでも堂々としてた、顔は歪んでたけど、すごい堂々としてた。
まあ
やっぱライズかっこいいな、
まあ、なんていうかね、まあ、あの相手としてミズをまく、まあ良きライバルとして認めてるのかなっていう、
そうだね、それは
感じはあるよ、感じられたよね。
そうそうそう、歌ってる時のアライズの3人が結構印象残してたかな。
あ、そう
よ、あんま本当ワンシーンしか出てこないんだけど、そのさ表情が、うん、それはすごい印象残ったな。
ああ、よく見てるね。
何十種もマラソンしてない。
すごいですよ、皆さんこの人どんだけあの、ま、見てるかって感じですからね。
そうね、ミューズさんとあとはそうね、やっぱ一期だと、まあ、この間もざっくり聞いたけど、印象に残ってるの一期全体として、うん、印象に残ってるのはどこ？
3話かな、まあ、最初のターニングポイントというか、まあ、3話の、うん、3人で頑張って、じゃあこれからライブってなった時に、
ファーストライブ
だよね。そう、ファーストライブ。いや、視聴者としてはこれまで展開で絶対成功、まあ誰、中車人来て成功すると思うじゃん。見事に、えっていう、それが。
ミューズ、ターニングポイントってやっぱりそこだと思う。
はぁ、どうだろう。でも、結局あの出来事があったから、まあ、続けようっていう話になったわけだし、うん、で続かなかったらおそらく廃校も確定的だったんじゃないかなって。
そう、個人的に思うターニングポイントは、うん、やっぱ言っちゃうけど、ほのかが私やめます宣言だよ。あそこも完全にターニングポイントでした。
やめて、あの小鳥ちゃんを引き止めなかった、ね、本当にやめてね、小鳥ちゃん引き止めなかったらそれこそね、
大変ないよね。ちょうどあの話以降ミューズ変わったよね、曲調が。
ああ、そうだね。で最後ね、全員でスタート、 あれはスタートらしく、
そう、うん、一番最後はスタートダッシュ
だね。
あれも良かったよね、スタートダッシュで始まってスタートダッシュで終わったからね。
あ、そっか、
ファーストライブでほら3人のスタートダッシュ
歌ったね、
最後9人のスタートダッシュ、
ね、そう、しかも同じ行動だよね。
そうそう、同じ行動です。
その頃はもうみんないろんな人が見に来てて、
だから、一気に繋がな、なんか私の夢は叶いました。その歌い終わった後に言ってたのもなんか、
あ、そう、全員3話のことは全員がこの行動を
満員してます、見てますって宣言してて、で最終話では私はこの行動を満員することが夢でした、今日それが叶いました、
泣いちゃう。
そう、振り返ると一番一番いろいろ話をしたいけど、
いや、いいじゃないかな、別に、うん、
それだけである意味ラブライブ三昧になっちゃうか
な。あ、ラブライブ三昧まだやるんで、ぜひあの見ていたら、聞いていただけると。
そうそう、今度は27人だからね。前回は18人だったから。でもそうそう、そのラジオで言うと、うん、今月の18日か、10月18日に、
あ、そうだね。
そう。今度は、いつもだったら、ラブライブシリーズ、オールナイトニッポンゴールドが。
ゴールドだね。
だけど、今度はミューズが全員集合して、オールナイトニッポンゴールドってやると
思う。そう。
あそこでね、もしかしたらなんか、新曲の発表の続報が来るかもしれないっていうふうに。
あー、
まあ、願ってる。
9人揃うってことは、わざわざ9人 そうそうそうそう。揃ってください。ちょっとなんか意味深というか、ありかなっていう。
そう。そうだね。確かに、フォーエバーボックスも今月末出るけど。
まあ、ちょうど1週間前ぐらいだもんね。
だから最初それかなと思ったんだけど、うん、にしても、全員か。その辺の期待を込めて、
期待
を込めて、全然待ってるから。
いいんじゃないか。うん、俺もぜひとも、じゃあ、聞く。ちょっと聞くから、ね。
うん、そうそう。じゃあ、とりあえず最後のあれかな。
うん。
スクスタ通り。
いや、まあ、待たされたね。2年ぐらいして。うん。誰だか、なんか、2年前に撮ったみたいなことを確か言ってたんだよね。
うん。
のをゲームでまた聞いて、まあでも待った会話あったと思うんだ、うん、やっぱみんなあのいろんな曲で例えば花江ちゃんなんかあの代表的なセンター曲がなかったんで、
あ、そうだよ、
そうそうそう、だから逆にずっとの曲でもずっと花江ちゃんをセンターにできるっていう、
そうそうそう、スクスタか、俺の遊び方はちょっと特殊っちゃ特殊だよ、
特
殊、その道ヶ崎のメンバーの曲、
バラン
とこ9曲9曲を27人のアイドル一人一人の動きを見る
ソロ曲がみんなあのみんな一人でソロで歌うことになるんで、センターに選んだ方が一人で歌うんだけど、あの動きが結構独特だよね、
うん、そうだ、まあ、もちろんそれっぽいのもあるんだけど、
うん、
中には過激なものだったり中には電波系のものもあるんで特にその2曲で遊んでるっていう
分かる、
作中で真面目なキャラクターで電波系を遊べて大爆笑して大体それで失敗して終わるっていう笑いすぎたんですってね、
まあでもそういう遊び方できるからね、うん、
で今度は逆に結構刺激的な振りの曲を電波系の子で遊んで、まあ、この後大爆笑してるっていう一向に進まないっていうストーリーが、
まあやりたくなるの分かるわ、結構すごい動くもんね、
そうなんだよ、それはあるからね、余計面白いね、
まあ、強いて言えば、とりあえず一生を手に入れるまでが長い、トリックが長いな、
まあ、それはゆっくりやればいいじゃん、
そうだね、いいね、
まあ結局ね、リズムアクション RPG っていう珍しいジャンル
だから、スクフェスみたいにきっちり揃えてやればいいってもんでもない、
そうだね、結局きっちりやると体力減ってるから、ね、
そうそうそう、だから編成と、まあ、メンバー鍛えて編成を考えて、でもうどこのこの辺はこの作戦でいくとかそういうのを考えてやらないと割と上の方の楽曲がクリアできなくなっちゃう、
俺みたいな遊び方をしてると一向に進まない、
進まないまあそれも遊び方の一つ、
まあそうだね、う
ん、いいんじゃないでしょうか、
そうね、とりあえずおすすめとしてはドキピポエモーションをエリーチカでやると面白いっていう、
みんなやらせたことあるんじゃねえかな、
これどうかな、さっと駆け抜ける人がいるかもしれないですね、おすすめとしてはドキピポと逆にスターライトをミューズのリンちゃんとかアクアのルビーちゃんでやると吹き出しとる
ルビーちゃんちょっと面白くない
あのね、背がちっちゃいからね、大丈夫っていう、このマスコット大丈夫なんか可愛い系になっちゃうんだよね、
いいじゃない、背伸びしてる感じが出てとてもいいんじゃないと、
そうだ、本当にもういろいろ言いたいけど今日はこの辺にしとこうか、
そうだなって、
そうだなって全然話が止まらないから、じゃあ今日はまあこの辺で、
はい、
じゃあまた